坊ちゃん。
に。
ブーっと言って汽船が止まると、橋家が岸を離れてこぎ寄せてきた。船頭は真っ裸に赤ふんどしを締めている。野蛮なところだ。もっともこの暑さでは着物は着られまい。日が強いので水がやに光る。見つめていても目がくらむ。事務員に聞いてみると、俺はここへ降りるのだそうだ。見るところでは大盛りぐらいな漁村だ。人をバカにしてら、こんなところに我慢ができるものかと思ったが仕方がない。威勢よく一番に飛び込んだ。続いて五六人は乗ったろう。他に大きな箱を四つばかり積み込んで、赤粉は岸へこぎ戻してきた。丘へ着いた時も、いの一番に飛び上がって、いきなり磯に立っていた鼻垂れ小僧をつらまえて、中学校はどこだと聞いた。小僧はぼんやりして、知らんがのうと言った。気の利かぬ田舎者だ。猫の額ほどな町内のくせに中学校のありかも知らぬやつがあるものか。ところへ妙な筒っぽうを着た男が来て、こっちへ来いと言うからついて行ったら、港屋とかいう宿屋へ連れてきた。嫌な女が声を揃えて、お上がりなさいというので上がるのが嫌になった。門口へ立ったなり、中学校を教えろと言ったら、中学校はこれから汽車で二里ばかり行かなくっちゃいけないと聞いて、なお上がるのが嫌になった。俺は筒っぽを着た男から、俺のカバンを二つひったくってのそのそ歩き出した。宿屋の者は変な顔をしていた。停車場はすぐ知れた。切符もわけなく買った。乗り込んでみると、マッチ箱のような汽車だ。ゴロゴロと五分ばかり動いたと思ったらもう降りなければならない。道理で切符が安いと思った。たった三銭である。それから車を雇って中学校へ来たらもう放課後で誰もいない。宿直はちょっと用足しに出たと小遣いが教えた。随分気楽な宿直がいるものだ。校長でも尋ねようかと思ったが、くたびれたから、車に乗って宿屋へ連れて行けと車屋に言いつけた。車屋は威勢よく山城屋という家へ横付けにした。山城屋とは質屋の勘太郎の屋号と同じだからちょっと面白く思った。なんだか二階のはしご段の下の暗い部屋へ案内した。暑くっていられやしない。こんな部屋は嫌だと言ったら、あいにくみんな塞がっておりますからと言いながら、革カバンを放り出したまま出て行った。仕方がないから部屋の中へ入って汗をかいて我慢していた。やがて湯に入れと言うから、ざぶりと飛び込んですぐ上がった。帰りがけに覗いてみると、涼しそうな部屋がたくさん空いている。しっけいなやつだ、嘘をつきやがった。それから下女が膳を持ってきた。部屋は暑かったが、飯は下宿のよりもだいぶうまかった。給仕をしながら下女が、どちらからおいでになりましたと聞くから、東京から来たと答えた。すると、東京は良いところでございましょうと言ったから、当たり前だと答えてやった。膳を下げた下女が台所へ行った時分、大きな笑い声が聞こえた。くだらないからすぐ寝たが、なかなか寝られない。暑いばかりではない。想像し、下宿の五倍ぐらいやかましい。うとうとしたら、清の夢を見た。清が越後の笹飴を笹ぐるみむしゃむしゃ食っている。笹は毒だからよしたらよかろうと言うと、いいえ、この笹がお薬でございますと言って、うまそうに食っている。俺が呆れ返って大きな口を開いて、はっはっはっはっと笑ったら目が覚めた。下女が雨戸を開けている。相変わらず空の底が突き抜けたような天気だ。道中をしたら茶台をやるものだと聞いていた。茶台をやらないと粗末に取り扱われると聞いていた。こんな狭くて暗い部屋へ押し込めるのも茶台をやらないせいだろう。みすぼらしいなりをしてズックのカバンとケジュスのコウモリを下げているからだろう。田舎者のくせに人を見くびったな。一番茶台をやって驚かしてやろう。 俺はこれでも学資の余りを30円ほど懐に入れて東京を出てきたのだ。汽車と汽船の切符代と雑費を差し引いてまだ14円ほどある。みんなやったってこれからは月給をもらうんだから構わない。田舎者はしみったれだから5円もやれば驚いて目を回すに決まっている。どうするか見ろと済まして顔を洗って部屋へ帰って待ってると、夕べの下女が膳を持ってきた。盆を持って給仕をしながら、やにニヤニヤ笑ってる。失敬な奴だ。顔の中をお祭りでも通りゃしまいし、これでもこの下女の面よりよっぽど上等だ。飯を済ましてからにしようと思っていたが、尺に触ったから、中途で五円札を一枚出して、後でこれを帳場へ持っていけと言ったら、下女は変な顔をしていた。それから飯を済ましてすぐ学校へ出かけた。靴は磨いてなかった。